そんな意味で私たちはそこに行くことはできないとまずイエス様は言われます。しかしペテロが質問したときに、今ついてくることができません、しかし後にはついてきますと。私たちが自分の力で何とかしよう、十字架をまだ信じる前、知る前、何とかイエス様が行かれるように私も行こう、まあ、ペテロが大いなる見本なんですけども、そうした時についていくはずのペテロがイエス様知らないと厳しさを返す、無理だよ。しかしその行くことができなかったペテロが後には行くことができるんだ、それがイエス様が語られた新しい戒めなんですね。互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。いや、イエス様がなされたようにはできないはずではないですか。もちろんそこから始まります。確かに私たち一人一人ではできないのです。しかしここではあなた方も互いに、一人で愛を完成させるのではないんですよ。また個人的に愛を成就するものでもないんですよ。そういう意味では確かに新しい教えです。旧約聖書は神様を愛し隣人を愛しなさい、まあ、実は旧約聖書もあなた方はそのように群れの全ての人に、また一人一人が愛するんですよではなくて、群れ全体で隣人を愛しなさい。ですからイスラエルの人々が寄留者を、他国人を、あなた方も寄留者であり他国人だったのだから愛しなさい。本当はかつても群れとして愛しなさい、イスラエルは一つとなって愛しなさいと語られていたんですが、いつしか特にこのイエス様の時代には、私はちゃんと隣人を愛しています、献金をして捧げています、神様を愛しています、あなたそうじゃないですね、そういう基準となってしまって、救われてる救われてない、祝福されてるされてない、そんなものとなってしまいました。そうではない。それでイエス様は互いに愛し合いなさい、集団として一人では行くことはできません。しかし一人一人がイエス様から受けた愛を積み重ねていって、お互いの足りないところを補い合い、あるいは失敗したところを償い合い、愛し合いなさい、本当にここに教会の豊かな働きがあります。誰かに欠けが生じた時には、体の一部が痛んだら全身が痛むかのようにみんなが痛み、そして助け合う、ユダヤ人の歴史は実はそうしてつながっていきました。このあとまた再びユダヤが国を失います。しかし世界各地に散らされたユダヤ人は一つの国、一つの民族としてずっとつながりを持ち続けます。今でもアメリカのユダヤ人に問題が起こった時にヨーロッパのユダヤ人が助ける、イスラエル、そこにあるユダヤ人のために世界中のユダヤ人が祈る、過ちがあれば全てのユダヤ人が悔い改める、私たち教会はどうだろうか。もちろんユダヤ人にも間違いは起こるでしょう。しかし私たち教会は、あそこの教会は何であんなことをするんだと、あの牧師はどうして、 まあ、今世界中がまたそういうように互いにということを追い合うことが難しくなっている世界になってきています。かつては貧しい人たち、国を失った人たちを受け入れようという働きが多くありましたが、それで自分の国なのに私たちがなぜ犠牲を払って、そうしてあの人たちが守られていくんだと言って、まあ、移民を反対する、特にアメリカでその運動が強くなってしまっていますが、そしてつながりを断とうとする、そういう問題が出てきています。かといってじゃあどこまで受け入れ愛し合うのか、その時にまた立ち戻るんですね。私があなた方を愛したように、最初のも言いました、ユダが出て行った時、ペテロが三度私を知らないという直前に、私があなた方を愛したと。そんな弟子を弟子として愛していくなんて、むしろマイナスじゃないですか。そんな人たちを受け入れてなお弟子として用いていく、次にまた何しでかすかわからないんですよ。弟子として、あるいはその集団の利益を考えるならそうかもしれません。でももし自分の子供がそうだったら、自分の子供が家出をした、職場で失敗を行った、犠牲を払ってなんとか回復に導こう、その子供の痛みを自分の痛みとしてなんとか償おう、そして立ち直らせよう、まあ悲しいことにそうならない家庭があることも覚えます。まあ、もちろんそのような子供を受け入れなんとかしたくてもそうできない、そういう親もあると思います。あるいは自国の国民が大変な状況になってても国も力がない、サポートしきれない、もちろんあるかと思います。しかし確かにそうするであろうということをイエス様はしてくださった、それこそが神様の栄光である。どんなに私たちがそうでないかのように生きていても、神様はどこまでも私たちは神の子なんです。神様にとっては我が子なんです。そして私が愛したように愛し合うものとなってほしいし、それだけの全てを与えよう。先週の証の通りですね。うなぎが食べたいって言われて、いや自分にはそんなだけのものを持ってないっていう時に、心配しなさんな、愛し合いなさいと言われて、私にはそんなものありませんという時に、私がと、私たちが栄光を受けるのではない、なぜ私のような、私たちのような存在が愛し合うことができるのか、この方の栄光です。このような人を愛せるんですかという時に、私があなたことを愛したように、しかしあなたのような私はとなった時、そこにまた弟子たちの姿があります。ユダは残念ながら加わることはできませんでしたが、ペテロは自分がとんでもないことをしでかしたという中で、しかしイエス様がよみがえられた時、弟子たちと共にいました。 福音書、四つの福音書すべてにペテロが賛同知らないというこの出来事が書かれてあるのは、ペテロがすべての人にこのことを打ち明け、私はどんなことをしてしまった。いやいや、私こそ、私こそ。それこそ皆がすべて自分のどんなことをしてしまったかということを打ち明けて互いに補い合い。しかしもう私たちではどう似合うこともできないというその真ん中によみがえられた主が現れて、みんなが贖われた。そして、まあ、そこにトマスはいなかったんですが、互いに愛し合いなさい、主が私たちを愛してくださった、私たちを許してくださった、トマスよそのことをしてほしいんだとって許されるはずはない、そういう思いをみんな解かされ受け入れ合い、ならばどんな人でも受け入れられるのだ、神の国はそういう国なのだ